マサイの記事の28章、まあ、20節また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らに教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。このように言われるお方を私たちは信じております。書いておきます。マタイによる福音書、この書物はこのご存知のようにマタイが著者とされております。そしてこのマタイはですね、初めにこのマタイでの特徴は、初めにこの系図がずらっと並んでおります。日本人は系図というのは、まあ、全然関係ないわけじゃないです。日本人は非常にそのどこのでね、その誰の先祖に誰がおって、そしてその系列のその正義、あの一番あの尻の方に私がおる、あなたがおるということを、ある程度自分の意識の中にあの無事育ちと言いますけれども、そのようにその大切にする、そういう文化があります。ユダヤ人も同じような、その誰の子孫か、どこの出であるか、出身であるかということを非常に大切にする民族です。またご存じのように この人は非常にそのユダヤ人の、それこそ生粋のユダヤ人ですから、そしてこのマタイによる福音書というのは、ユダヤ人イエス様のことを説明するために書かれた。だからこのまずこのイエス・キリストというお方がどこの出身であるかということを明確にする必要があった。ですからまず誰それの子が誰それであって、そしてまあちょっと見せてみましょうかね。マタイによる福音書、あのそして大抵聖書につまずく人はですね、これが訳がわからないわって言うんです。アブラハムの人、ダビデの人、イエス・キリストの系図、アブラハムはイサクに生まれ、イサクにヤコブが生まれ、ヤコブにユダとその兄弟たちが生まれ、ずっと11節、さらにこの18節までずっと系図がつられてある。まず聖書につまずく、うわこれは読めないわ、めんどくさくて、けれどもこのユダヤ人に説明するときに、このことは非常に大切なことです。そしてイエス様が生まれました。この方が生まれてきた目的は何なのか、これがここに書いてある。身を処女が身を持っている、そして男の子、その名はインマヌエルと呼ばれる。23節読んでます。訳すと、神は私たちと、神は私たちと共におられる。神、我らがと共にあるというのがイエス様のお名前だそうです。まずこれを私たちが念頭に置くならば、マサイ伝が非常によく分かってくるんですね。そしてマサイ伝、今日はマサイによる福音書の最後を開いてまいりたいと思います。すなわち28章、27章はご存じのように十字架の物語、 十字架の上でイエス様が苦しまれたお話、そしてあのヨハネによりますと、その遺体はアリマタヤのヨセフという、そのいわゆるサンヘドリンの議員である、まあ日本でいう国会議員ですね、その人に引き取られて、そしてその人が多分自分が亡くなるために作っておいたんでしょうね、新しいお墓です。まあ日本のお墓ちょっと趣よかった。まああの沖縄の方はある程度理解できるかもね、わかる。でもそれでもちょっと違いますね。それあの岩に穴を掘って、そしてその中に遺体をそのまま入れて、まずそのいやお墓に入れる前にそのナルドの香油、高価なナルドの香油をその体に塗って、そしてその布で巻いて防腐剤を含ませてあると言われておりますけれども、とにかく布をぐるぐる体に巻きつけて、そしてお墓のこの岩穴に作られたお墓に、まあ、遺体を乗せる台もあったんでしょうね、そこにその葬って、そしてその入り口に石で蓋をする。これがまあ要するに全てのユダヤ人がそうであったかといっても、そうではない、お金を持っている有力者、権力者たちが葬られるそのお墓に、まあ、比較的ある程度お金を持っていなければ、そのなかなかそのお墓、今日本の墓地がどのくらい、あの都合いいからするか知らないけど相当高いですね。まあユダヤ人たちもそうだったんでしょう。とにかく他に葬られて衣装を倒した。そしてあの取るようになりました。一方一部始終をこの監督していたその権力者たちは心配になりました。何ならばイエス様がこの聖殿、私は十字架にかかって死んで三日目によみがえると言っておられた、そのことをユダヤあの権力者たちはちゃんと知っておりました。ですからこの結局弟子たちが来て盗んでいくかもしれない、そういうことだと盗んでいって、そして空の箱を見せて、イエスあの聖殿に言っておられたように主イエス様はよみがえったんだ、嘘を言うかもわからない、そうなってしまったら困る、というわけでそのピラトに願い出して万兵を出してもらって、その墓に徹夜の晩に万兵を置くようになった。それが今も経った万事続け平易の努力むなしかにきあーわがちと歌ったように、とにかくあの万兵を置いて、当時ユダヤのローマのあの兵ローマ軍の規則というのは非常に厳しいもので、命令違反したりその命令をおろそかにして怠けたりすると、待っているのは死刑、命令違反は死刑、それしかなかったんです。あの法律はね、あのまあまああの人はもう毎日の勤務で疲れていたから多めに言いましょう、そういうのはなかった。あのブローマ兵に対して規則違反は死刑、略奪すると対する刑もやはり死刑、もうとにかく強い鉄の規則を持ってあの軍隊を取り締まっていたから、ローマ軍はあれだけ強かったんだというあの学者が言います。まさにその通りだったでしょう。あの近いところであのドイツの 規則、あの軍隊に対する規則も非常に厳しかったそうです。日本も日本兵、あの戦時中の日本兵に対する規則も非常に厳しかった。だから軍隊は規則を守るきちっとしていた。それでその、まあ余談になりますけど、ロシア兵に対する規則というのはあまり厳しくなかった。だから彼らが来た後はもう虐殺されて、うん、とにかくやりたい放題やって去っていく。枯れ草しか残らないだろうと言われていた。これがあのいわゆるこの共産党のロシア軍がそうであったと言われております。まあまあ余談はその辺にしておいて、とにかくそういう厳しい規則で鍛えられたローマ兵がそのバンをしていたんだから、だからバンをしておれば盗まれることはないだろう、そういうあの意味、あの兵隊たちは4節にはこう書いてある。万兵たちは密会を見て恐ろしさにのあまり震え上がり死ぬのだった。 夜中にこの密会が来て、この破壊書を解けたんですね。まあ、一節からありますと、安息日が終わって週の初めの日の明け方、マグダラのマリアと他のマリアが墓を見に来た。すると大きな地震が起こった。それは主の使いが天から降りてきて石を脇へ転がしその上に座ったからである。その顔は稲妻のように輝き、その衣は雪のように白かった。その万兵が深くにもっていうか、まあとにかく眠ってしまったというんです。神の技以外他に説明のしようがない現象が起きました。眠ってしまった、これもありべからずの問題ですけれども、その眠ってしまった月に天の見つかりが来て、その墓の石を分け転がしてしまった。そんなことは知らないこのマグダラのマリアと他のマリア、この人たちはこの墓にそのもうイエス様にもうお体に油を塗るために来ました。そしてあのちょうどその時にここにこの2節の出来事が起きました。万兵たちも怖かったでしょうけれども、それ以上にこのマリアもマリアたちも恐ろしかったでしょうね。自分の常識にでは到底考えられないような出来事が起きた時、人は恐れます。まさか自分たちの手でどうやってあの大きな墓の北の石を取り除こう、まさか自分たちの手で取り除くことはできない、これ分け殺すことはできないほどの大きな、うん、石の蓋だったんでしょう。それが突然の、うん、地震によって石は脇に転がった。それだけではなくて、その墓のところに天の御使いがここに書いてあるように石を脇へ転がしてその上に座ったからであると書いてある。万兵たちは御使いを見て恐ろしさのあまり震え上がり死人のようになった。 世界で一番この見つかりを天使の存在を信じているのはアメリカ人だって、今朝の新聞なんかに載ってましたけど、アメリカ人の意識として、それからもう一つは経済を信じている、そしてトップがなんか軍が最強であるということを信じている、国民はアメリカ人だそうです。この3つがアメリカ人の特徴だそうです。まあとにかくすぐ余談にしてしまうんですけど、天使が ここに書いてあるようにその上に座っていた。5節、すると御使いは女たちに言った、恐れてはいけません、あなた方が十字架につけられたイエスを探しているのを私は知っています、ここには おられません。ルカによる福音書の方でしたがね、あなた方はなぜ生きているものを死人の中から探そうとするんですか、そう言ってルカによる福音書の方にはそう書いてある。まあ意味は一緒でしょう、ここにはおられません、前から言っておられたようによみがえられたからです。これそのこのよみがえりを信じている者たちが今日のイースターを祝うんです。そして来て納めてあった場所を見てごらんなさい、ですから急いで弟子たちにこのことを知らせなさい、イエスが死人の中からよみがえられたこと、そしてあなた方より先にガリラヤに行かれ、あなた方はそこでお会いできるということです。ではこれだけのはお伝えしました。恐れている、もう多分恐れで気も動転しているマリアたちに素晴らしいメッセージが、神からのメッセージが伝えられました。やがてその状況を取り戻したマリアたちは弟子たちのところに行ってこのことを知らせました。他の福音書と照合してみると、聞いた弟子たちはそれは嬉しいとは言わない行かなかった、マリアのことを信じなかった、あるものは恐れ、あるものはその不思議な現象を自分の目で確かめようと思って、聖書にはペテロとヨハネが大急ぎで墓に駆けつけたという物語が載っております。とにかくそしてです、ここに書いてあるように、そしてあなた方より先にガリラヤに行かれ、あなた方はそこでお会いできるということです。そして弟子たちはガリラヤにイエス様にお会いしに行くと。そこでイエス様は16節、しかし重心の弟子たちはガリラヤに行ってイエスの指示された山に登った。ガリラヤでイエス様にお会いすることができました。しかしこのだけの出来事の間にここに面白いことが載っているんですね。12節、そこで10節から読みましょう。女たちは行くしかないうちにもう数人の万兵が都に来て起こったことを全部祭司長たちに訴報した。そこで祭司長たちは民の長老と共に集まって協議し、兵士たちに多額の金を与えてこう言った。こう言った。夜私たちが眠っている間に弟子たちがやってきてイエスを盗んできたというのだ。もしも この通りローマの兵隊がこのままでいくことを上司に伝えたとしたら、この兵隊たちは多分命はなかったでしょう。でもその後もしそのことを総督の耳に入って私たちは 入っても私たちはうまく説得してあなた方に心配かけないようにするから、それで彼らは金をもらって差し伝えた通りに来た。それでこの話は広くユダヤ人の間に広まって、このマタイの時代にまで、このマタイがこのマタイによる福音書を書くその時までに広まっていたということ、噂になっていたということ。だから人間っていうのは本当に考えてみたら面白いもので、まあ金によって権威というものは動くものなんだなということはよくわかります。まあとにかくそういう出来事がありました。そして弟子たちはガリラへ行ってイエスの指示された山に登った。そしてイエスにお会いした時、彼らは礼拝した。しかしある者は疑った。まだこの時になっても弟子たちの中に死人が蘇る、そんな常識外れなこと起こるはずはない。人間っていうのはその自分の常識に支配されるもんです。だから私たちも気をつけたい。クリスチャンであってもその世間的な常識、そういうものはいつもここにあります。日本人の常識、アメリカ人の常識、フランス人の常識、まあ、違いがあるそうですけれども、とにかく生まれ育ってきた、そして幼い時から植え付けられてきた、そういうものの考え方というのは私たちは自分たちの一生を支配する。だから私たちは常識に支配する。もちろん非常識って言われるようじゃダメですけれども、自分の頭の中の常識をに自分の人生が支配されないように気をつけたいものです。まあとにかく余談はそれとして、あるものは疑った、現実によみがえってしかイエス様にお会いしていても、まだこれは幻なんじゃないだろうか。彼らはラザロがよみがえった生き返ったと知っているはずです。 であるのに現実にイエス様をよみがえったイエス様を見てもまだ疑っている。私たちはクリスチャンですと言います。そして自分はクリスチャンなんだ自覚しております。キリスト教徒なんだ自覚しております。でもやっぱりクリスチャンなんだから、この世の常識に縛られている多くのクリスチャンがいます。奇跡、そんなこと今の時代に起こるはずはないよ。聖書の時代だから起きたんだよ。そういうことを、恥ずかしがらずに恥もがゆくもなしで平気で言うクリスチャンもたくさんいます。牧師の中にもそういう牧師がいます。現代の中で奇跡なんて起こるはずはない。イエス様の時代だったから、ああいう奇跡が起きたんだよ。現代のこの科学バンドの世の中で奇跡なんて起こるはずはない。奇跡は人間が起こすんだっていうんですね、そういう人たちに言わせるとけれども私たちは 神様のみが奇跡を起こすことができる。私たちの信仰こそ奇跡を起こる原動力になりうる。私が奇跡を起こす原動力、あなたが奇跡を起こす原動力なることはできるだろう。そういう権利をすでに神様からいただいているんだということですから、あのクリスチャンというの与えられた務めというのは偉大なものです。ここにイエス様が言っておられます。イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私は天においても地においても一切の権威が与えられています。これあの言語の意味は私だけはとかいう意味合いが強いそうです。この私という人間が私、自分だけですけど、そういう意味ですけれども、私だけがさらに強くなっている。私だけが天においても地においても一切の権威が与えられている。私たちはある程度その高い地位にある人たちを、あの人は権威を持っている、校長を見て、はあ、校長さん権威が与えられているんだろうなと思います。校長先生自身には私には何の権威もありません。実際にその通りなんですけれども、とにかくイエス様だけが一切の権威を神様から与えられている、そういう意味です。それゆえにあなた方は言ってあらゆる国の人々を弟子としなさい、そして父子聖霊の御名によってバプテスマを授ける、また私があなた方に命じておいた全てのことを守るように彼らに教えなさい。これが弟子たちに与えられた務めです。まあ言うならばイエス様の遺言って言っても間違いじゃないでしょう。あなた方にその私が持っている権威を与えますから、あなた方は言ってそのこのことを知らせ、そしてさらに強い言葉であなた方にはそれができるんです。私は弱いから、私は信仰し、曲がりなりにも持っているけれども、私のようなものが、いえいえ、神様、主イエス・キリスト様は、私の持っている権威をあなたにも与えますから、あなたはこのことを知らないと。神様が、なさろうと、全知全能だから、無理やりにですね、あなたもクリスチャンです、あなたもクリスチャンです、あなたもクリスチャンです。やってできないことはないでしょう。よく言う聞くんですね、神様はなぜ間違いの多い過ちを犯す人間をお作りになったんですか。最初からあのアダムにお前はもう永遠に罪を犯さない、そういうふうになぜ作らなかったんですかって、あの未信者の方、そしてキリスト教をちょっと感じたことのある人はそう言うんですね。けれどもそれならばロボットですね、それしかできない。神様が私たちに望んでいらっしゃるのは自発的に神様を賛美する、自発的に人々にイエス様はこういう方なんですよ、私と一緒に教会行きましょうよ、神様生きていらっしゃるんですよ、自発的に全てのことを出す、ロボットのようにプログラムされて、そしてそのことをするしか方法を知らない、そういう人間であるならばこの世の中は実に 味気ないもんでしょうね。けれども私たちは自発的に自ら進んで物事をするところに素晴らしいところがあるんです。感謝します。ですからここに書いてあるように、私はあなた方に命じておいた全てのことを守るように彼らに教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。今日の冒頭の言葉ですけれども、蘇ったイエス様、いつも信じる者と共にいる、あなた方と共にいますというこの言葉はクリスチャンを指しているんです。あなたがイエス様を信じているならば、私はあなたと共にいるんですよ。あなたが悲しい時、あなたが苦しい時、あなたが困難な時、神様も共に悩んで苦しんでくださる。涙する時に神様も涙してくださる。イエス様はいつもいつもいつも私たちと共にいてくださる。私のようにね、病気になっても持病を持っていても神様はいつも共にいてくださる。だから病気に対して心配することないんですよ。神様が必要ならば癒してくださるし、元気に聞いてくださる。まあ70過ぎてもまだ神様が共にしてくださるということを信じることができてますから、本当に感謝です。私の長い人生の中で間違いはたびたび犯しました。でも神様が私と共にいてくださるから、いつも保っていてくださる。感謝です。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。感謝ですね。この言葉を読んでると涙が出てまいります。あの素晴らしいイエス様は私と共にいてくださる。間違いだらけな欠点の多い私と共に、イエス様、あなたが共にいてくださるんですか。ありがとうございます。人が何を言おうが、あんなと言おうが、私の信仰の中にイエス様が共にいてくださる、これ素晴らしいことですよ。あなたと共にイエス様がいてくださる。世の中の全ての人がそっぽを向くとしても、イエス様が私と共にいてくださって、私を助けてください。感謝します。お祈りします。